藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。本日は56回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。では加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速本日の質問に入っていきたいと思うんですけれども、本日は福岡県在住のウェブ制作会社勤務の20代の女性の方からご質問をいただいています。よく顕在ニーズと潜在ニーズということが言われますけれども、そのリサーチのやり方や掘り起こし方についてお聞きしたいと思います。顕在ニーズはすでに表面化しているニーズ、一方の潜在ニーズはまだ気づいていない隠れたニーズだとされていますが、例えばアンケートやお客様の声によって得られる〇〇が欲しいなど具体性があるのが顕在ニーズで、それらを分析した結果得られる顧客のニーズが潜在ニーズということでいいのでしょうか。それぞれのニーズを見つけ出す良い方法があれば教えてください、よろしくお願いしますということなんですけれども。
なるほどこれね、
はい、
潜在ニーズのリサーチの仕方っていうのは、
はい、
僕自身が、まあ、多分やってるんですけど、これを人にどうやってやってるかっていうのは今伝えれないなっていう、なんだろうな、どうやってやってます
多分加藤さんはクライアントが答えた時の表情だとか、
表情、
感情が伴ってるかとか、
あ、
例えばどういうふうにしたいですかとか、どうありたいですかみたいなことを言った時に、
はい、
こういうことを考えてますとか、こういうのがやりたいですって言った時の、まあ、よく言うそのコアから出てたビジョンだとこうワクワク感があったり、例えば同じ、いや100億年商100億やりたいですとか言った時に、ただ単に数字だけでなんか100億って言ってるのか、なんか本当に100億やりたくて100億やったらもう自分はワクワクするんだと思って本当にそう思ってるのかって、やっぱり表情とか雰囲気、こう五感を通して感じるものがありますよね。
はい、
まあ、加藤さんの場合は特になんかそういう本当にそのここ心からというか内なるエネルギーから発してるのかっていうようなところを結構見られてるのかなと、あるいはこう感じてそれが本当かどうかっていうのを、
じゃあ今インタビューとか質問によって潜在ニーズっていうのをまあ感じてるというか察してるっていうような、
っていうふうに、
とはまあ確かに今おっしゃってくれたように、斉藤さんが言ってくれたようなことをやってますかね。それはやってますね。
はい、
例えばなんですけど、最近で言えば私が実際に自社のね話なんですけど、サービスを開発したというか、サービスプロダクトを作ったんですけども、これも、商標登録をしておりますので、
はい、
言ってもいいと思うんですけどね、はい、社外宣伝部長っていうサービスを、
わかりやすいですね、
リリースしたんですよ、はい、例えばこれ顕在ニーズとしては、
はい、
当然集客を何とかしたいとか
ね、
とかね、
はい、
当然多くの企業があるわけですね、
はいはい、
でコンサルタントなので、
はい、
基本はコンサルティングっていうのはアドバイスだけじゃないですか、
はい、
そのアドバイス制度はもちろん磨いていくわけなんですけども、
はい、
じゃあアドバイスしますからやってねっていうのが基本ですよね、コンサルタントですね、
はい、そうですね。
でもいろいろ現場をやっていくと、なんていうのかな、もうやってよっていうニーズが あったんですよ、
う
ん、
ありますね、うん、まあ代行っていうことですね。
そうです、
お任せというか丸投げというか、
は
い、
もうアドバイスも、ええ、ここであのポイントなんですけど、はい、やってっていうじゃなくて、
はい、
高い精度での戦略的なところから、
はい、
具体的にやってくれませんか、
はい、実行のところですね。
そう、実践もこうですね、
はいはい、
そのそれに気づいたのはその現場をやっていっていろいろ質問をしていったからこそこう潜在的なニーズで、
うん、
高いコンサルティングアドバイスと、うん、精度の高い戦略眼とそれを実践してくださいっていうのが潜在ニーズであったんですね、うんうんうん、それで、あ、それを社外宣伝部長という名前でやったところ、まあ、やっぱり好評なんですよ。
うん、
そう、今仕事がどんどんどんどん来ちゃっておりましてですね、うん、あ、これはやっぱり潜在ニーズに訴えることができたんだなっていう、
うん、
このネーミングだとかそのコンセプトがですね、っていうふうに思いましたので、この今日の質問の答えなんて観察ですよね、まずはね。
あ、
お客さんのね。
そうですね。だから加藤さんのさっきのコンサルティングスタイルも通じるところですけれども、加藤さんはやっぱりクライアントの表情とかそういうのはやっぱりよく観察しておられるなっていうのは感じますね、
うん
うん、
ただこの質問者の方はごめんなさい、これウェブ制作会社さんだから自分のクライアントさんのことなのかな、それともそのクライアントさんの先の
クライアントさんのことでしょうね。まあ、例えて言うとウェブ制作会社ですから最近ですとこう SEO 対策がしたいんだとかいうようなことを言われたりするんですけれども、うん、でもただ単に SEO 対策しただけで独自の売りがないホームページだったら上位表示されてアクセスは増えて見てくれる人は増えたけど全然問い合わせにつながらない、あるいは売れないっていうことはまあよくありますよね、うん、だから肝心のホームページの作り込みはしないといけないんですけど、そのことには気づいていない、でも本質的な問題はそうだということであれば、まあ、例えばこうこの潜在ニーズと潜在ニーズ、本当は SEO をしたいんじゃなくて売上を上げたいっていうのが、まあ、潜在ニーズなんだけれども、うん、なんか SEO できて検索エンジンで上位表示されたら売上上がるんじゃないかというふうに思い込んでいるのが、まあ、潜在ニーズとかいうことも言えると思いますけども、
そうです、
ね、はい、
じゃあ対クライアントさんの潜在ニーズをつかむには、
はい、
ということではやっぱりあれですよね、インタビューっていうかごめんなさい、質問のスキルになってきますよね。
うん、これはやっぱり最初慣れてくるとあれなんでしょうけど、やっぱこう対面でやる方がいいですよね。電話ですと表情が見えませんから。
うん、そうですね、
かなり電話だとやっぱり高度になってくる。
そうですね、
はい、
その時にじゃあどういう質問をしたらいいかっていうことを、
はい、
ちょっと伝えないと多分回答になってないと思うので、
はい、
そうですね、例えばじゃあ今パッと思い浮かんだ言葉を申し上げますと、
はい、
SEO 例えばオーダー上位に出したいんだっていうふうに言ってきたとしますよね、
はい、
じゃあ私はウェブ制作会社の方担当者で、
はい、
で、まあ、見込み客だとかお客さん候補の方がちょっと SEO 上位に表示したいんだよっていうふうに言われた人、
はい、
あ、そうなんですねと、上位表示されたい、したいんですねとまず言いますね、はい、その次に、分かりました、それは可能なんですけども、そもそもそもそもですね、そもそもなぜ上位表示させたいんですかっていう質問をしていくかもしれませんね。まあ、多分僕だとほらその潜在ニーズもう気づいちゃってるからまあそういったこんな質問はせずに、
はい、
掘っていっちゃうんですけどね、
はい、
ですけど、まあ、普通の誰でもやりやすいようにするんだったならば、
はい、
そもそもなぜ、分かりました、もうちょっと詳しく聞いてもいいですか、
はい、
そもそもなぜその上位表示されたいんですかっていうふうに聞けばいいんじゃないかなと思いますね。
うん、まあ、そこが本当聞かないですもんね。人間ってこう反射的に、特にウェブ制作をやってる方であればSEO 相談乗ってください、 SEO やってくださいって、はい、わかりましたってやっぱり なっちゃいますよね。
それはなっちゃダメなんですよ、
はい、だからここは本当言うのは簡単なんですけど、それを実践するにはかなりちょっとトレーニングがいるというか。
そうですね、
はい、お客さんから聞かれたことに、はいはいわかりましたって言っちゃダメだということ
で、ダメですね、
はい、
わかりました、じゃあ SEO の提案しますねっていうのはダメですね、はい、
なんか普通 まあ営業マンとかそういう営業的なことだと何々してくださいっていうと、はい分かりましたって質問されてる答えちゃいますよね、
うん、
でもまあ今の加藤さんのあれだと質問されたのに答えないで逆質問するってことですよね、
うん、
SEO やってください分かりました、ところでなぜ SEO なんですか、
まずは同調しますけどね、はい、あ SEO なんですねって、
はい、うん、でも質問に質問で返してますよね、
まあそうですね、
だからこれが普通のこう対話だとなかなかないじゃないですか、
うん、
ここはちょっと難しくはないんだけど慣れがいるのかな、
そうですね、
はい、
それはね、なので潜在的なニーズっていうのは人は、まあ、まさに言えないわけですよ、
うん、まあ、感じてないことも多いですからね、う
ん、言えないんですね、
はい、
顕在化したニーズっていうか、それをまあ一口にしてくるわけなんですけども、うん、それを鵜呑みにしないってことですね、
うん、
まずは、うん、基本姿勢は、うん、嘘を言ってるというわけじゃないんですけども、
う
ん、
疑うわけではなくて、うん、
はい、言えないんです、そもそも、
はい
はい、そこを質問のスキルによって潜在的に、うん、母とこの人って、うん、SEO って言ってるけども実はこういう悩みを解決したいんだなっていうのがあるはずなので、
うん、
そこにそういうことがあるんだと思った前提で寄り添っていって質問をしていくっていうことかな、
うん
うん、
だから本当は SEO かもしれないし違う最適な答えがあるかもわからないので、う
ん、はい、
それをこう決めつけないで、
はい、
まあ、ニュートラル白紙の状態で、
うん、
とこう探っていく、
うん、
ヒアリングしていくってい
う、ね、そうですね、
うん、だからまあ質問するスキルでありヒアリングするスキルを磨いていく必要があるってことですよね、
ものすごく重要ですね、
うん、
特にこういうウェブ制作会社の人たちだとか、
うん、
これなんて言うんでしょうかね、こう制作請負いのする人たちだとかね、
うん、
そういった方たちっていうのはものすごくそれが大事で、逆にそれをやる前に提案してはダメですよね、
うん、まあ、加藤さんがよくお伝えされてるまさに印刷会社さんなんかも請負業の典型的な、そうそうそう、
こういうようなことを言ってます、営業の方に
チラシやりたいんでこれ見積もりして、うん、これカラーで何万部、
はい、
紙はこれでみたいな、はい、わかりましたってやっぱなっちゃいますよね、はい、普通ですと、はい、
じゃあダメですと、それは、
うん、うん、
ありがとうございますと、うん、今回チラシはね、なんか、巻こうとされてるんですけど何か問題あったんですかとかね、
うん、
そういう形にまず質問に対してまさに言われたように質問をしてきますね、私だったら、うん、でもまあ印刷会社の人たちはそのままチラシを見積もっちゃいますけどね
まあやっちゃいますよね、まあ、なかなかやっぱり質問されるとそれにすぐ答えてしまいますからね、普通は、
そうですね、
はい、
それが普通だと思いますけども、私自身もそれ気づいたんですけども、はい、ご指摘いただいて質問に対して質問してますね、
は
い、質問が仕事ですね、ある意味ね、
うん、
うん、
まあ、これは 本音というか潜在ニーズを掘り起こしていく上ではすごく有効ですよね、
そうですね、
はい、まあ、まさに潜在ニーズのリサーチの仕方、掘り起こし方っていうことに対してはクライアントさん、お客さんが言われて質問されたことに鵜呑みにしてそのまま返さない、まず受け止めて、あ、分かりました、まず受け止めて、そこからところでちょっとこういう、まあ、SEO のことであれば SEO をやりたいっていうことなんですけれども、まあ、どうしてそういう SEO に興味がおありなんですかとか、そういうことをどんどん聞いていくということですね、
そうですね、はい、
まあ、その場合にお客様のこう課題を解決するというような寄り添う姿勢、これがまあないと本当に職務質問とか刑事の尋問みたいになってしまいますもんね、
はい、そこはお気をつけいただいて、
はい
はい、潜在ニーズに寄り添う、本当にこの人の真の悩みは何なのかな、
はい、
っていうことを、まあ、寄り添っていくっていうのが大事ですよね、
これをもう少し勉強したいということで言うと、やっぱり例の本でいいんでしょうか。
いいと思います。
はい。佐藤正弘さんの魔法のセールストークですね、
はい。
はい。黄色い本。
黄色い本でもいいですし、魔法のセールスノートっていう青い本もありますので。
ムック版のちょっと大きな。
はい、私一応公式にそれを教えていいよって許可いただいてますので。 はい、ぜひおすすめですね。
佐藤正弘さんの魔法のセールストークっていう、本が黄色い単行本と青いムック本、ちょっと薄くて大きな本がありますので、まあ、どちらでもいいので、もしよかったらそれをご覧いただくといいんじゃないかなと思います。非常に簡単に書かれてあるんですが、今お伝えしたように、それの一番の真意というか一番大事なところは、質問されてきたときにすぐ答えない、これ見積もりしてください、はいわかりましたっていうのはまあダメだということですね。
まあ、あれはセールストークとして書いてありますけど、こういう請負いの人たちのまさにカスタマイズして使える質問方法だと思いますので、
こういうウェブ制作の方とか印刷会社の方には非常にいい
と思います。てかやらないとダメですね。やらずに売っては提案とか見積もりをしてはダメですね。
あれはやらないで売ってはいけないということですね。はい、わかりました。まあ、そうするともう一言で言うと、潜在ニーズを探るためにはクライアントはお客様の質問に対して安易に、はいわかりましたと答えてはいけないということですね。はいわかりました。では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。